使徒行伝の福音第56回、マケドニアへのビザという主題で、使徒行伝の16章6節から11節です。今回のギリシャ旅行は、ニューヨークのジョン・ F ・ケネディ空港が発着地となっていたので、私はアメリカに一旦行かなければなりませんでした。そこからギリシャに飛ぶということでですね、これはまあ、乗り継ぎのための入国審査なんですけどもね、一番厳しいのがアメリカかなというふうに思うんです。久しぶりによそ者感覚、異邦人感覚味わったんですけれども、他のところでドイツとかスイスとか立ち寄ったんですが、その時はパスポート見せればスッだったんですね。外国旅行の時に肌身離さず持っていなければならないのは必需品は何でしょうか？当然パスポートですよね。いろんな時に提示を求められますので、パスポートは必要なわけなんですが、もう一つ必要なものがあります。何でしょうか？アメリカの場合は入国審査用のビザをあらかじめ取っておかなければならないわけですよ。で、昔は大変だったんですよ。40年前に行った時には札幌の領事館を経由して取らなければいけなかったので、ものすごい時間かかったし手間がかかったんですけども、今は便利な時代になりましたね。スマホで撮れるんですよ。で、それが自動的にこのパスポートの方にタグ付けされていて、パスポートを見せると、あ、ビザはもう回ってるんだねということで、すぐ行けるんですね。ただし、私はね、40年前、誤解してたんですけども、パスポートとビザがあるとすぐ入れると思ったんです。ところが違うんですね。ビザというのは、入国係官に入国を申請することができるという許可証なんです。だからビザがあっても、その係官がお前はダメだって言ったら、もう帰らなくちゃいけないんですよ。だから最終的に決定権を持つのは、この入国審査係官だということが分かって、40年前は大変でした。まあそんなことがあったので大丈夫かなと思って行ったんですが、行きはいよいよいなんです。帰りが大変でした。ギリシャから帰ってきて、やっぱりアメリカ JFK から日本に帰るときに再び入国審査があるわけです。あくまで乗り継ぎなんですよ。ところがね、入国審査のときにはアメリカは何も悪いことしてないのに、こう指紋をこう取られてですね、でそれから何のために乗り継ぎするんだ、目的を聞かれるわけです。で、私はギリシャでフィールドトリップをしてきましたったら、何のフィールドトリップだというふうに突っ込まれるんですね。それでビブリカルというふうに言いました。聖書的なフィールドトリップですって言ったら、 OK、 ちょっとね、表情が和らいだんです。で、今手持ち金はいくらだって、もう帰りはほとんどありませんでしたので、まあこんなもんかなって言ったら、うん、じゃあクレジットカード持ってるかって言うから、はい、ビザ持ってますというふうに答えてですね、で私はパスターですというふうに言ったんです。牧師という意味ですよね。食べるパスタじゃなくて、パスタですっていうふうに言ったら、ニコって笑って、OK だったんですよ。ああ、認められたなって。日本で牧師っていうと、変わった人みたいにこう見られる傾向があるかもしれませんけども、それでですね、帰りの入国審査も通過することができた。いやいや、久々に厳しかったなというふうに思うわけなんですけれどもね。まあ今日の主題には、ビザというのがあります。これは入国申請許可証というふうなことでですね、ある意味で今日の主題はこのビザに関係してくるかなというふうに。パスポートはどこの国でも行けますけども、ビザというのは特定の国が要求するものですから、ギリシャなんかはビザを要求しないんですよね。アメリカは要求するというふうなことを、久々に異邦人感覚を味わった。外国に入っていくっていうのは大変なんだなということを改めて思わせられたんですけれども、さて今日のところはですね、パウロが当初計画したものと神様の計画とは違ったということを前回お話ししましたけれども、そのことからまず見ていきたいと思うんですね。パウロの計画は第一次伝道旅行の時に訪問して、で教会が建ったガラテアの諸教会をもう一度どうなっているか見てこようじゃないかというふうなことで、まあ牧会目的の旅行だったということをお話ししました。ところがそれに対して神様は牧会だけじゃなくて、 今度はギリシャを入り口とするヨーロッパに渡ることを神様はご計画だった。つまり牧会旅行ではなくて伝道旅行にパウロ一行は導かれたということなんですね。ですからフォローアップの旅行だけじゃなくて、今度は福音を積極的に述べ伝えていくということを神様はご計画だったということを前回お話ししました。で、今日のところたくさんの地名が出てくるんです。この地名を見ただけで何なんだか全然分かんなくなると思うんですね。それで今日の修法には地図を載せておきました。この中でいろんな地名を見ることができるわけなんですけども、パウロたちが第二次伝道旅行に出発したのは一番右側のシリアのアンテオケというところなんです。で、それからオレンジ色の線がずっとありますね。陸路を通っていったんですよ。そして今日の聖書箇所に出てきませんけれども、明らかにもう一つちょうど真ん中頃のアンテオケ、これはピシデアのアンテオケということで、第一次伝道旅行の時に訪れたところです。このピシデアのアンテオケからぐるーっと今度オレンジの線がどこに行ってるかというと、トロアスなんですね。これあのトロイ遺跡で有名なトロアスなんです。そしてそこから海を渡っていった。で、フィリピに行くということで、そのフィリピの港、これがネアポリスというふうなことなんですね。その他にもいろいろな町を巡っているわけなんですけども、今回はまず陸路を通っているということなんですね。これを東側から西に向かっていったということがわかりますね。で、これを日本の距離に直したらどんな風になるんだろうと思って調べてみました。で、日本は南北に長い国ですから、こんな風に考えると地理感覚あるいは距離感覚がわかるんじゃないかなと思うんですけどもね。まずシリアのアンテオケですが、これを大阪市とします。ここからですね、ピシデアのアンテオケまでは約500キロあるんです。大阪から500キロ離れたところって、大体ですね、直線ですと東京あたりになるんです。でも大阪から東京に行くときに箱根がありますね。峠を越えていかなくてはいけないわけです。実はね、このルートにもあるんです。キリキアの門と呼ばれる非常に狭い難関がありまして、そこを通っていかなくちゃいけない。まあ、箱根越えをしなくちゃいけないというような感じなんです。それから、アンテオケまで行くのにデルベとかルステラとかイコニオムというところを経由していくわけですね。本当はここのあたり、これあの南ガラテアなんですけども、南ガラテアのいろんな諸教会を回ろうじゃないか、これがパウロたちの当初の目的だったんです。でも神様はね、いやそれじゃあいけないということで、そっち行くな、こっちダメだということで、でトロアスまで行ったというわけです。このトロアスというのが大体青森と考えてください。そして青森から船に乗るわけです。津軽海峡を渡って函館に着くというような感じです。大体この距離です。直線距離にして1200キロぐらい。そうすると、ああ、そのところをずっとパウロたちは歩っていったんだ。あっちでもない、こっちでもないということでね。そういう感覚だっていうのがお分かりいただけるかと思うんです。それを巡るのが様々なね、土地の名前なわけなんですけれども、ここまでいいでしょうか。なかなかね、こう辿ってみると面白いわけなんですね。それで、6節のところでですね、今日は6節から始まるんですけど、こんな風に書かれています。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊に禁じられたので、古着やガラテヤ地方を通って行ったと。あります。ここで気になるのがですね、聖霊に御言葉を語ることを禁じられたという表現です。どういうことなんだろう。いろんなことが考えられます。パウロは病気になったんじゃないかという人もいます。あるいは何らかの形で、今はアジアで御言葉を語るなと神様が言っておられると、パウロたちは受け止めたようです。アジアったら私たちですよね、アジア。アジアで御言葉を語っちゃいけないのかっていうと、そういうことではないんです。この時はアジアで語ることが目的じゃないんです。ギリシャに渡って御言葉を語ることが神様のご計画だったわけで。この後で第三次伝道旅行がありますが、第三次伝道旅行の時にはアジア州の首都、 エペソで語っています。エペソで2年半ほどいてですね、ここで御言葉を語っています。多くの人々がこのエペソ伝道でクリスチャンになったということが第三次伝道旅行で出てきます。だから今はアジアで御言葉を語る時ではないというふうに聖霊によって禁じられたというわけなんですね。その時が来たらアジアでも御言葉を存分に語る、そういう時が与えられるというわけなんです。これに続く7節にまた禁じられるんですよ。7節、そしてムシアのあたりに来てからビテニアに進んで行こうとしたところ、イエスの御霊がこれを許さなかった。地図で見るとですね、このところのムシアからビテニアですからね、北東の方に進んで行こうとしたと思ったところ、神様はそこにも行かないように、ムシアは無視しろというふうなことなわけですねとにかくイエスの御霊が許さなかったというわけなんです。どうしてそういうことが起きるんだろうか思われるかもしれませんけれども、私と家内も九州から仙台に導かれるまでの間ですね、いろんなところに行ったんです。九州から神戸までフェリーに乗ったんですけれども、神戸から京都に行ったんです、家内の実家の方に。でここかなと思ったらですね、なんか全然そういうふうな話が出てこないんです。あ、ここじゃない、京都じゃないんだな。で今度京都から大阪に行ったんです。で大阪聖書学院では残れ残れ残れってみんなが言うんですよ。で大阪聖書学院で教えるって道もあるんだからっていうふうに言われたんですけども、じゃあどこの教会牧会するのって言ったら、いやまだそこは決まってないけどもとかってですね、状況が整わないんです。だからあ、これは神様が私が指し示す地に行けというのは今大阪ではないなというふうに思ってですね、今度は東京の教会にもう一日一泊したんです。東京でもないんですね。でも仙台に来た時に、前にも明かししましたけれども、家内のメモと、それから家と仕事がちゃんとピシッと備わっていて、佐々木さんのおばあちゃんに、ここで早く礼拝始めてください、バチッと重なったわけですよ。あ、ここだということで、私たちは仙台が神様の指し示す地だということを知ったわけなんですけど、だからパウロたちの状況も、私たちが想像するに、やっぱりここではない、ここではない、ここ導かれていくということはあるんだなということを体験的に知ったわけなんですけれどもね。そのようにして、聖霊による禁止が2つも続いている。で、その結果、どこに行ったのかっていうと、今度、トロアスまで行ったというわけです。青森までたどり着いたということなわけです。そうしたところ、9節でこのように書かれていますね。ここで夜、パウロは一つの幻を見た。一人のマケドニア人が立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと彼に懇願するのであった。というわけなんです。パウロがこの幻を見たとき、これは彼らに福音を伝えるために神が私たちをお招きになったのだと確信して、私たちは直ちにマケドニアに渡っていくことにしたと。マケドニアだというふうにパウロたちは思ったというわけなんです。これがいわゆるマケドニア人の招きと呼ばれるところなわけなんですけれども、神様のご計画はマケドニアという異邦人の土地に導くことを今回ご計画だったということがこのところで伝わってきますね。もともとパウロはダマスコ途上でイエス様に出会って改心をしました。実際にダマスコに行った時にアナニアを通して神様はこうおっしゃったということを伝えられたんです。使徒行伝の9章にありますけれども、アナニアにイエス様はこう言ったんですね。主は仰せになった、さあ行きなさい、あの人は異邦人たち、王たち、またイスラエルの子らにも私の名を伝える器として私が選んだものである。私の名のために彼がどんなに苦しまなければならないかを彼に知らせようと。使徒行伝の9章15節、パウロが異邦人への使徒と呼ばれるゆえんなわけなんですね。このイエス様の言葉が今実現し始めたというわけなんです。パウロが改心したのが紀元33年頃ではないかというふうに言われています。そして第一次伝道旅行が起きたのが紀元46年13年後なんですね。先ほど見ましたピシデアのアンテオケというところにも行ってですね、そしてイエス様の言葉を伝えたわけなんですけれども、そのピシデアのアンテオケで彼は説教しています。それが 使徒行伝の13章に記録されていますけれども、あの時にユダヤ人の強固な反対にあったんです。それでパウロは、私はこれからは異邦人のところに行くと宣言したんです。それでも自分の生まれ故郷の近くには伝道しているけれども、本格的に異邦人のところにはまだ行っていないわけなんですね。さあ、いつまでやってるんだ、今だぞということで、今聖霊がパウロを異邦の地へ導いているということなわけです。そして今回、マケドニア人の招き、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと、そういう叫びを夢の中でパウロは聞いたというわけなんです。この招きを聞いたのは大体紀元50年頃ではないかというふうに言われます。そうすると彼が改心してから約17年後にようやくこの異邦人伝道が本格開始するということになるわけなんですね。これがマケドニア人の招きと呼ばれるものです。一体このパウロを招いたマケドニア人って誰だと思いますか？いや、それはマケドニア人って書いてるんだからマケドニア人だろうというふうに考えるかもしれませんけれども、ここで皆さんに質問です。マケドニアで一番有名な人って誰ですか？アレキサンダー大王なんです。ずっと遡ります。紀元前336年から323年の13年間をかけてギリシャのマケドニアからトルコ、シリア、イスラエル、エジプト、そしてさらに東に進んでインダス川の西岸まで迫ったあのアレキサンダー大王の統制と呼ばれる、ね、あの出来事が300年ほど昔に起きたんです。このアレキサンダー大王じゃないかという人もいるわけなんですよ。ということで、今回ですね、写真撮ってきました。これは彼が生まれ育ったテラという町の近くの港にあるアレキサンダー大王の像です。伊達政宗の騎馬像ではありません。そして今回のツアーはですね、初日に行く予定だったのがパウロが一番最初に訪れたフィリピンの町だったんです。予定はそうだったんですが、実際に行ったのはアレキサンダー大王が生まれ育ったペラという町なんですよ。それはね、テサロニケとそれからベレアのちょうど中間ぐらいにあるところ町なんです。ここがアレキサンダー大王の生誕地なんですね。そこに行ったんです。今回のツアーは、新約聖書に出てくる町だけじゃなくて、いろんなオリンピアとかですね、いうところも行ったんです。半分ぐらいが聖書に出てこないところなんです。ペラもその一つなわけなんです。さて、このペラなんですけれども、なんで予定を変えたんですかって聞いたら、いや、今日はね、訪問する予定のフィリピン遺跡が休館日なんですって言うんですね。しょうがないのでペラに行きますとか言うわけなんです。ペラ、あ、アレキサンダー大王の町だ。実はね、私旅行に行く2ヶ月前にアレキサンダーの DVD を見たんですよ。あ、あの土地だっていうことでですね、私は喜んだんです。で、そこのところでいろんな出来事を、そこのところに現在もですね、博物館があって残されているわけなんですけれども、ただアレキサンダーは聖書の中に出てくるでしょうかというとね、アレキサンダーという名前は出てきません。でもダニエル書の11章に予言されてるんです。11章全体はアレキサンダーのしたこととその後のことが詳しく書かれているんです。実はこれはね、私たちは1921年の1月に一緒に学んでいますけれども、ダニエル書の11章の中にこんな言葉が出てくるんです。また一人の勇ましい王が起こり、大いなる権力を持って世を治め、その意のままにことをなすでしょう。彼が強くなった時、その国は破られ、天の四方に分かたれます。確かにね、アレキサンダーが死んでから4つの国に分かれるんです。そしてこの11章の最後のところがですね、ダニエル書はこのように結ばれているんです。彼は海と麗しい聖山との間に天幕の宮殿を設けるでしょう。しかし彼はついにその終わりに至り、彼を助ける者はないでしょうというふうに結ばれているんです。ダニエル書11章はアレキサンダーのことが触れられているんです。そのペラという町に連れて行かれたわけなんですけれども、このアレキサンダーの13年間にわたる統制の結果、何が起きたのかというと、まあ、戦乱と破壊ですね。それからあとギリシャ文明がインダスの西側まで伝わっていった。皆さんご存知でしょうか。 仏教にはもともと像というものがないんです。でも仏教の初期のブッダの像ってギリシャ彫刻に似てるんです。かなり影響を受けているってことが言われていますけれども、そのようにギリシャ文明の伝播というものにもなっているわけなんですけれども、このアレキサンダーが亡くなる前にですね、彼は後継者を指名しなかったんです。そして彼が言ったのは、我なき後は強き者にと言ったものですから、4人の将軍たちが相争ってこのアレキサンダーの帝国を4分割したということが起きているわけで、ダニエル書11章はそのことをもうすでに予言しているというわけなんですね。そしてこのダニエル書11章を私たちは歴史を司る神という主題で学んだわけなんですけれども、結局この帝国はなくなるわけなんですね。彼を助ける者はなかった。そのアレキサンダーがパウロの夢の中に現れて、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてください、私の人間的な武力では世界帝国を作ることはできなかった、あなたの福音の力を持ってキリストの福音を述べ伝えに来てください、私たちを助けてくださいと叫んだんではないかというふうに言う人もいるわけなんです。夢幻の中の人影がそのように叫んだということだけをルカは書き記しているわけなんですね。武力による世界征服ではなく、キリストの福音による人類救済という神の大きな計画が今このところにパウロたちを用いて神様は今推し進めようとしておられるということ、このことがマケドニア人の招きということで表されていると思うわけなんです。さて、もう一つ興味深いことがあります。それは今日の修法の下にですね、今日の聖書箇所を転載しましたけども、色で色分けしています。最初がですね、6節、それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊に禁じられたのでうんぬんとあります。この彼らっていうのはパウロたちなんです。ところが10節に至って彼らが変わるんです。10節、パウロがこの幻を見たとき、これは彼らに福音を伝えるために神が私たちをお招きになったのだと確信して、私たちは直ちにマケドニアに渡っていくことにした。そこで私たちはトロアスから船出してサモトラ家に直行し、翌日ネアポリスに着いた。あら、さっきは彼らと言っていたのに、10節からは私たちと言ってますよ。誰ですかこの私たちっていうのは。これは非常に有名な転換点なんですけれども、私たちの中に含まれているのは使徒行伝を書いたルカ。もちろん使徒行伝というのはパウロたちを通してなされた神様の技が書かれているわけなんですけれども、でもこれを書き記したのは人間的な著者はルカなんです。ルカが自分の名前を出さないんですよ。使徒行伝の中にルカという名前はないんです。でもそのルカがこっそりと、神が私たちをお招きになった。あ、ルカがいるというね、非常に有名なところなんです。使徒行伝の16章10節というのは。ということで、ルカというのは何人かということなんですけども、この時点でトロアスで私たちというふうに言ってます。だから、あ、ルカはトロアスにいたんじゃないか。そしてこの時病気になっていたパウロを治療していたんじゃないか。そして彼自身も信仰を持って、この一行に加わって、マケドニア、アカヤというね、ギリシャ地方に彼も伴っていったということが明らかなんです。そして、ルカというのは、異邦人なんです。ギリシャ人なんです。だから、非常にギリシャ語が堪能なんです。そういう医者だったということが明らかなわけなんですけれども、新約聖書の中に、収められている著者はすべて一人を除いてユダヤ人です。ルカ伝と使徒行伝だけはルカの手になるものなわけなんですね。ルカだけが異邦人なんです。ということは、今、パウロ一行の中に異邦人が加わったんです。そしてその異邦人伝道へ、異邦人ルカが参加したということを、この私たちという言葉は表しているんですね。だからある人は、パウロを招いたマケドニア人というのは、病床に伏せているパウロに、ルカが語ったんじゃないかというふうに言う人もいます。まあいろんなことが考えられるわけなんですけども、いずれにしても、ここで福音が異邦人に伝わっていく。 その一人の違法人が加わっているということなんですね。ですから非常に短いところなんですけれども、いろんなことを物語っている聖書箇所なわけなんですね。まあ、そういうギリシャの地に今回私も行くことができたわけなんですけれども、実は今回の旅行は私は出発まで確信が持てませんでした。本当に行けんのかなというふうな思いがしてですね、なんと不信仰だと思われるかもしれませんけれども、12、3歳の頃からの憧れのギリシャ旅行なんですけれども、そして去年の9月にですね、その友人がギリシャのパウロの足跡を旅しようということでツアーを組むというので参加申し込みしました。去年の9月にしたんですけれども、それからですね、出発に至るまで私は5回もパスポートの写真のコピーを送らされたんです。パスポートの最初のところに写真がありますよね。で、ここを撮ってで送ってくれというふうに言われたので、これを送ったんですけども、5回もついてない、ついてない、ついてないって言われるんですよ。何なんだこれはと思ってですね、それで本当にこれは行われるのか、詐欺じゃないかとかいうふうに思ってですね、とうとう最後に私の友達が、君のパスポートの写真を送れって言うから、じゃあもう一度だけ送るからって言って送ったら、彼が最終的に着いたっていうふうに言われたんですよ。だからそれまではね、本当に行けるのかなっていう半信半疑の、そういう、でもやっぱり準備は続けようということで半年間準備を続けたわけなんですね。ただしギリシャに行こうと思ったのは、まあ、60年前ですけれども、本格的にツアーに参加を始めたのは10年前なんです。2014年に申し込みました。いろんな旅行者が企画をしているので、クリスチャン系の旅行者にも応募しました。そうしたらですね、キャンセル、キャンセル、キャンセルなんですよ。キャンセルが相次いだ中で、今度はギリシャが通貨危機に陥ったんです。それで内政が非常に不安定になって、もうギリシャには誰も行けないというふうな状況になって、それがようやく収まったらコロナ禍ですよ。もう行かないわけです。ということで10年間全部キャンセルされてしまったわけなんです。だから今回本当に行けんのかなというふうな思いだったんですけども、ただ新約聖書がですね、ほとんど全部使徒行伝を除いて全部公開説教してしまったので、見切り発車という形で2022年の11月から使徒行伝を始めて、今回ですね、見てみたら15章までで出発のところが終わるわけですよ。で、16章からの時にちょうどこのツアーが企画されたということで、これは絶妙だな。で、これからあと見てきたこととして語ることができるなと思ってですね、本当にこれは神様のタイミングだな。最もふさわしい時にイエス様は私にもマケドニアへのビザもくださったかなというような思いがしてですね、本当に今回は夢のような旅でした。大きな感謝を持ってですね、いろんな体験もすることができて感謝です。神様にはタイミングがあるんです。私たちは神様いつまでですか、いい加減にお願いしますというような思いになることがありますけれども、私は60年待ちました。まあ、待ったって偉そうですけどね。そうだね、単なる憧れが本当に聖書的に意味が加わるまでに60年かかったということですよね。そして神様はその時を必ず私たちにくださるということ、これはね、本当に大きな励ましであり、また私たちの大きなね、鼓舞されるような思いだと思うんですね。今こうしてマケドニアへのビザがパウロたちに手渡されて、これから福音が全世界に広まっていくんですね。私たちそういう神様の御手のうちにあるんです。愛なる神のご計画は人間の思い、時間感覚をはるかに超えて最良の時に実現されます。そのことを今日のところは示していると思うんですね。16章の10節の御言葉を持って結びたいと思います。パウロがこの幻を見たとき、これは彼らに福音を伝えるために神が私たちをお招きになったのだと確信して、私たちは直ちにマケドニアに渡っていくことにした。神様のタイミングですね。感謝してお祈りいたします。天の父神様、パウロたちの思いをはるかに超えて愛なる あなたのご計画は、御子イエス・キリストの福音をもって、全世界の人々を救うことにあるということを、今朝、改めて共に学びました。人間が、武力や財力など、力によって成し得ることは、それがどんなに大きく思われても、あなたの目に小さなことです。あなたの大いなる祝福の御業に、どうか私たちをも生かし用いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
我に子よとイエス君は優しい